ちょっとしたトラブルに見舞われまして、まあ小さいトラブルなんて、まあ、本当生きてたら尽きないんですけど、今回のはちょっとね、厄介レベル高め。愛用してるキーボードの特定の音が出なくなっちゃったんです。Bluetooth 接続で、なんか手元で弾いて音が出せるってことでね。すごい手軽で便利なやつなんですけど、まあ僕、それ使わない日はないんですが、使ってたら、なんか今音出なかったよな、みたいな。タッチ弱かったかなって思って、それでもう一回押したんですが、無音。何回押しても、音が、その鍵盤だけ出ない。鳴るはずの音が鳴らないっていうのは、なんだか変な感じです。同様に、クラリネットを壊しちゃったって曲ありますよね。もうまさにあれです。とっても大事にしてたのに、壊れててない音があるってね。いや、切ないよ。こんな共感あるんだなっていう。まあ、人間、どのタイミングでね、何に共感するかってわかりませんね。どんなに大事にしてても、ある日、鳴らない音に出くわす。でも曲全体はちゃんと流れていく。それもまた味でいいじゃないか。なんてね。いやいや 修理はちゃんと出させてほしいです。本日は11月10日の月曜日。すっかり11月ですね。それでは今週も花丸トークやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。始まりました。先週はお休みいただきまして、ちょっと間が空いてしまいましたが、まずはですね、前回分の感想コーナーからやっていきましょう。こちらは X ハッシュタグ花トーで投稿していただいたものからご紹介させていただいております。こちらはべっこさんからの感想です。読みましょう。兄弟児に触れてくださって本当にありがとう。兄弟児同士がつながる場が本当に少ないんです。また見過ごされがち。認知が広がるといいな、という感想です。この兄弟児という言葉ですね。病気や障害を持つ兄弟姉妹、そういう方が身内におられる、そんな子供のことを指します。まあそういった方がね、特有の悩みを持っていたり、まあ、それがまだ社会的に十分に認知されていなかったりっていうことをね、前回の放送でお話ししました。この番組ではいつも素晴らしい活動をされている方を、紹介させていただいてまして、まあ、その度知識だったり、まあ、姿勢っていうのかな、そういったものを学ばせていただいております。まあ、ということでね、兄弟児のことを改めて、僕覚えておきたいなと思います。感想をありがとうございます。もう一ついきましょう。こちらはユッキーさんからの感想です。読みます。前の花塔で取り上げてたケープペンギンの赤ちゃんに会いに行ってきた。手のひらサイズからだいぶ大きくなったけど、モフモフの姿が可愛くて、親ペンギンたちが大切に育ててる様子がまた尊い。ハロウィンだし、翔ちゃん縫いも着ぐるみ、猫ちゃん着せて連れ回してきた、という感想です。いやー、かわいい。こちらの感想は動画付きなんですが、見れて嬉しいです。赤ちゃんね、大きくなってますね。池袋生まれのね、ケープペンギンの赤ちゃんですけれども、安心だわ。ね、こうやってね、成長ですよね。めっちゃ親ペンギンに大事に育てられてるのが伝わってきました。ぬいちゃんもね、可愛らしくしてくれて嬉しいです。ということで、感想をありがとうございます。 それでは、本日最初のニュースをご紹介しましょう。北日本新聞より、パンクしないタイヤ実験、富山市とブリヂストンバス型 EV に装着。ニュースの概要を読みます。富山市とブリヂストンはパンクしない次世代タイヤエアフリーを使った実証実験を始めました。このタイヤはホイールと接地面の間に特殊な樹脂を使用しており、空気の代わりに衝撃を吸収します。そのためパンクの心配がなく、空気圧の調整も不要で、メンテナンスの効率化が期待されています。今回の実験では富山駅北口などを走る低速 EV バスにこのエアフリーを装着し、今月24日まで一般客を乗せて公道を走行します。乗り心地や安全性、メンテナンス性能などを調査し、問題がなければ来年から実用化を目指すとしています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、北日本新聞11月9日の記事をご覧ください。ということで、いや、すごくないですか？パンクしないタイヤって、それ以上のタイヤってないですよね。まあ、自動運転とかね、まあ、様々な、技術が日々研究されていますが、タイヤの方でも進化が起きているんですね。しかももう、実証実験の段階で、早ければ来年実用化されるかもしれないということで、もうね、この近未来の車がどんどん現実になってきている感じがします。こちらのタイヤ、エアフリーという、名前ですが、接地面に特殊樹皮が、施されており、まあ、それが衝撃を吸収してパンクしないと、まあ、さらに、メンテナンスもほとんどいらないということで、まあ、効率化が高まるっていうことが書いてありましたね。まあ、バスなどの公共交通機関に、採用されれば、ドライバーさん、整備スタッフ、その負担が減って、まあ、結果、ストレスが減って安全性アップ、しそうです。まあ、特に富山のように雪の多い地域ではタイヤ管理大変ですよね。まあ、そうした地域で実験が行われてるっていうのがとても実践的だと思いました。今後普及して、まあ、いろんな世の中のタイヤがこれになったら、パンク修理っていう言葉がなくなる日が来るかもしれませんね。まあ、メンテナンス、これはね、過度なね、信用は禁物なんで、まあ、適度にちゃんと手をかけるってのは、まあ、やっぱり、大事かなと思います。いや、未来の交通インフラを支える大きな一歩じゃないでしょうか。安全でサステナブルな社会に向けて着々と進化が進んでるみたいです。それでは参りましょう。パンクしない未来のタイヤの実験を進め、実用化間近のところまでやってきている、富山市とブリヂストンさんに花丸。次のニュースです。朝日新聞より、現代版忘れトンカチ目指す研究、鍵は花粉症にも関わる物質。ニュースの概要を読みます。忘れトンカチはドラえもんの秘密道具で、頭を叩くと忘れていた記憶が蘇り、その記憶を壁に映し出すトンカチです。現在、名古屋市立大学の野村博史教授をはじめとした研究チームが、これと同じように思い出せない記憶を呼び戻す研究を進めています。研究の鍵は花粉症の原因物質として知られるヒスタミン。ヒスタミンは脳の中で覚醒や記憶に関わる働きを持ち、研究チームはヒスタミン神経細胞を活性化させることで記憶の早期を助けられるのではないかと考えています。マウスを使った実験では、 ヒスタミン神経を活性化させたマウスの方が過去に覚えた場所を正確に思い出すことができたそうです。今後はより安全で確実な方法を開発することを目指しています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は朝日新聞11月8日の記事をご覧ください。あれがさ、ほらほら、あれあれ、こんな風にね、思い出したいのに出てこない、老化だなんだってね言ったりしますが、まあ、程度の差はあれ誰にでもありますよね。名古屋市立大学の研究チームがこのようなね、まあ、思い出せないっていう現象を思い出しやすくする、まあ、そんな研究を進めているということです。すごく面白いですよね。なんていうか目の付けどころが、ドラえもんの忘れトンカチ、これね皆さん知ってるでしょうか。ドラえもんの話の一つである記憶喪失の人が出てくる話がありまして、まあ、そこでねいつものようにドラえもんが秘密道具を出すんですけど、この忘れトンカチちょっとっていうかだいぶ乱暴なんですが、思い出せない人のね頭をガチンと叩くんですよね。そうするとね記憶の映像が叩かれた衝撃で飛び出してきて、まあ、それをね映像として見てパッと思い出すみたいな。でもねこの話結末は言いませんけども、忘れトンカチは危険だみたいなねドラえもんが使う前に言うんですよ。いや頭叩くのがね危ないって言うんじゃなくて、記憶がごっちゃになって余計おかしくなっちゃうから危ないんだみたいなことをね言うんですよね。まあ、なんかそこら辺結構深いなって、まあ、今考えると思うんですが、すいません話がそれました。で、まあ、思い出しですよね、まあ、それを研究してるっていうことで、いやなんかすごい研究だなって感じがします。まずその発想仮説が本当にすごいと思ったんですが、花粉症の原因物質として知られるヒスタミン、まあ、抗ヒスタミン薬とか、まあ、単語は聞いたことありますけれども、まあ、これがね脳の覚醒に関わっていると考えられてるっていうことで、まあそれを使えば忘れてることを思い出せるんじゃないかっていうところがスタート地点みたいです。まあ、花粉症って言ったらめちゃくちゃ厄介者でも、そのね原因物質が別の側面ではすごくいい働きをしている、まあ自然人体なんて奥深いんだろうって感じます。そしてね、まあ、その厄介者に目をつけた、野村教授本当にすごいな。まあ、この研究が進めば、あれなんだっけってね、うろうろする時間が減るだけじゃなく、まあ、認知症などの予防治療にもつながるかもしれません。マウスを使った実験では、まあ、効果が見えてきてるっていうことで、まあ、今後の研究の行方ますます期待ですね。それでは参りましょう。忘れかけた記憶に光を当てる、名古屋市立大学の研究チームに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは皆さん良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。